シャープ33、井上裕二の身の丈ステーション。はい、始まりました。ポッドキャスト配信番組、井上裕二の身の丈ステーション。私が愛と勇気だけが友達、井上裕二でございます。2024年5月27日、月曜日、この番組は私、井上裕二が自分の身の丈に合った投稿していく非常にパーシャルな30分番組です。収録日、今ですね、5月26日日曜日の22時、35分ですね。はい、例にもよって、ほぼ取って出しの配信でございます。あと1時間20分ぐらいで配信するね、これを今話してるの世に出るわけなのでね、だからもうほとんど編集はできないんでね、禁止用語とかはなるべく言わないようにと思ってますけど、それにしても暑いねだってもう5月も終わりだもんね。うん、今週で、終わりました。早いね。もう夏。なんか例年ここ最近は言ってるけど、てか思ってるけど、春ないよね。ね、本当に、急に暑くなって。久々にね、昨日、半袖を買いました。俺ね、あんまま前もっていうか、いつも言ってるけど、おしゃれじゃないからさ。服ってそんなに買わないんだけど、で、買ったとしても、俺がね、なんか、柄が入ってるものを買っちゃうと、ダサくなっちゃうから、無地の T シャツしか着てなかったんだけど、ほぼほぼ。ただね、やっぱりちょっと、ちょっとおしゃれしたいなって思って、こないだ、ララポートに行って、T シャツ買いましたね。しかも無地じゃないやつ。まあ、この考え方が多分ダサいんだろうけど、まあ、そこそこ有名なブランドのロゴが入ったワンポイント T シャツだったら、まあ、ダサくはならないだろうなっていう、めっちゃダサい考えで買いました。はい。ニューエラの T シャツを買いました。めっちゃスポーティーなね、ストリート系なやつ買っちゃいましたね。まあ、だから今年はちょっとそれを一軍にして、で、まあちょいちょい無地も挟みつつ、いこうかなと思いますけど。夏はね、本職の方がかなりね、忙しくなるんですよ。だから、ちょっともしかしたら、まあ、収録飛ばすことはないにしても、ミニステ、ミニステでちょっと勘弁してくださいの週が、もしかしたらちらほら出てしまうかもしれないので、その点はご了承いただけると思います。夏はね、まあまあ、俺夏はでもね、そんなに嫌いじゃないというか、イベントごとはすごい好きだったり、あとは家族で、ね、去年も花火大会行ったりとか、夏はいろいろね、遊んだんで、まあそこら辺はめちゃめちゃ楽しかったんで、今年もね、できる限りアクティブには行こうとは思ってるんだけどね、なんせやつの時期じゃん。はい。お待たせいたしました。G の話でございます。まあ何週間か、何ヶ月か前に俺は告知をしてるけど、俺のラジオは夏 G の話が多くなります。なんせ俺は G が大っ嫌いだから、もう、少しよ、G っていうのも、やつのさ、正式名称があるけど、それがキモいからみんな G って呼んでるじゃん。でも G すらもう俺は、あいつを連想しちゃって気持ち悪いから、そうだね。だからもう、このラジオではやつのことをマリトッツォって呼びます。はい。マリトッツォね。もうね、マリトッツォ、もう可愛いじゃん、マリトッツォだったらね。マリトッツォの時期になってきましたよ。俺はね、前も言ったと思うけど、三大嫌いなものありまして、マリトッツォ、 それからお化けで注射、この3つがね大嫌いです。この3つのうちもう2個の時期だからね夏って。その点では夏は俺大嫌いですね。なんなら会社の健康診断が夏の時期にあるんで、注射いるんで俺もうコンプリートしてんだよね、それで言ったらもうすぐまた注射の時期になっちゃうんでね。でもね、その3つの中でも俺はねマリトッツが一番嫌いです。だから前も言ったけど、例えばレースポ心霊スポット行った時にこうナースの格好したお化けが注射器持ってたとしても、その横をマリトッツがカサカサって動いたら俺そのお化けに助け求めますからその順、そのお化けがマリトッツを、退治もしくはこう逃がしてくれた後にありがとうって言ってお化けにビビる、それが注射にビビるっていう順です。はい、いやー、それはそうと、昨日ですね、味噌菌が発売に再販ですね、再販されました。はい、まあもうかなり話題に上がってるんで、まあ知らない方はそうそういないのかなと思うんですけど、YouTuber のヒカキンが、ヒカキンさんね。ヒカキンさんが、はい。ラーメン、カップラーメンをプロデュースしました。それが去年だったっけ？もう今年入ってすぐぐらいだったっけね。一回発売されたんですけど、もうね、販売から、どんぐらい？ 5 分ぐらいで完売したんだよね。全国のセブンイレブンを対象に、発売したんですけど。で、もう転売とかがすごい横行して、っていうのがありまして、で、そっからもう一回くらい確か再販したんだっけな、したかどうか忘れたけど。で、しばらく何事もなかったんだけど、だから昨日、収録日的には昨日の5月25日の土曜日朝10時からセブンイレブンでまた再販します、っていうね。ものがありまして、で俺自身は、まあ、そこまで興味なかったんだけど、ジュリが奥さんのねこの味噌菌をちょっと気になるって言ってて、だから買いに行きたいなみたいな言ってたんですよ。で俺前少し話したんだけど、胃カメラをね先月入れたんですね。でそれの再検査が実は昨日ありまして、まあ、再検査。まあ、本当に何事もなかったんですけど、その検査自体は。うん。で、その胃カメラを入れる、入れた病院に10時半までに来てくださいって言われてたんですよ。で、その病院の目の前にたまたまセブンイレブンがあったんで、あ、じゃあまあもう10時ね、過ぎぐらいに行けるように、だからまあ、ちょっと10時前ぐらい、9時50分ぐらいに病院の前に行って、で、まあ、セブンイレブン、ちょっと待って、10時、ね、ちょうど行けるから、まあ、ちょっと買ってみようかなって。ジュリも欲しいって言ってたんで。と思って行ってみたんですよ。ですごい浅はかな。まあ、10分前、早く、遅くても。10分前に行けば、ま、余裕でしょって思ったら、もう結構人いて。うん。で、ただ、人はいたんだけど、並んではなかったんですよ。そうそうそう、並んではなくて、だから俺もなんとなくその辺にいたんですね。結構人いたからこれ無理かもなって思ってたんだけど、まあ、10時 1,2 分前ぐらいに、これね、セブンイレブンの、オフィシャルルールでは別に並ばなくてよかったんだけど、そのね、待ってた人の中の一人が並びませんかっていう声を上げたんですね。まあ、店員さんに言ったんだ、その人が最初。で、並んだ方がいいじゃないですかみたいな。ちょっとクレームっぽく。で、店員さんも、多分これ、わかんないけどね。会社から言われてるのかわかんないけど、いや、別に、並ぶっていうルールはないですよ、みたいな。言ってたら、その言った人が、まあ、女性の方だったんだけど、その言った人が、いや、並んだ方がいいですよ、みたいなしつこく言ってたのね。で、それを待ってる俺らも、どうするみたいな、ちょっとざわざわし始めたのね。で、ここで、俺が、ちょっとこれ、もうなんか、拉致開かなくなっちゃってたから、 じゃあ、あの子供もね、もちろんその YouTuber ヒカキンさんは子供人気なんで、子供もまあちらほらいたんで、じゃあもう子供優先にしましょうよ。で、子供先にこう行ってもらって、その後俺ら並べばいいんじゃないですかって俺言ったんですね。で、なんかそれで、まとまったんだけど、そしたら自然と子供が俺の前に並び出して、あの大人先頭俺になったのよなっちゃって、でそのままこう帰ってったから俺も変えたのねこれね、で多分わかんないけど、わかんないけど、最後の方の人たち変えなかったかもしんないから、ちょっと申し訳ないなと思ったけど、まあ、オフィシャルルールは別に並ばなくていいってルールらしいから、そのコンビニの店員さん曰く。だから別に俺も、ね、悪いことしたわけじゃないし、まあ、子供優先っていうのは道徳的には俺も、ね、どう、まあ、ね、悪いことじゃなかったと思うから、まあいいのかなと思うんだけどね。うん。ということで、なんと俺は変えました。味噌菌。あとは、味噌菌の飯バージョンですね。ちょっと正式名称忘れたけど。を変えて、うん。あの、個数もね、各セブンイレブンごとで上限が違うみたいで、もちろん、そのルール内で、僕買いまして。で、さっきね、食べました。味噌菌。あのね、これマジで、消費者。だから、マジで忖度なく言うけど、うまい。確かにめちゃめちゃうまい。あの、カップラーメンの中では、すごいスープもしっかりと濃くて、で、もやしもかなりいっぱい入ってて、で、麺もね、すごい、これ本当にカップラーメンっていうレベルの麺で、めちゃくちゃ美味しかったです。ただ、300円は高いかな。そうね、あれ300円ぐらいしたんだけど、ちょっと高かったかも。でも、普通にめちゃめちゃカップラーメンの中ではうまかったんで、まあ人気。まあ、あとはまあヒカキンっていうブランド、話題性もあってすげえ人気なんだろうなって思うけど、普通にめちゃめちゃうまかったっす。はい。っていうのが俺の感想ですね。ラーメン、カップラーメン感想。まあでも、そんな並んでだったらもう次再販しても俺買わないかな。っていうのが正直なとこですね、俺は。うん。一応5月30日の木曜日、朝10時から、全国セブンイレブンでまた再販するみたいなので、もし気になる方いたら、まあ、買ってみてもいいかなと思います。はい。番組を聞いての感想をぜひ Twitter でつぶやいてください。X でつぶやいてください。これまた、あれだな、古いな、台本が。X でポストしてください。ポストする際はすべてカタカナで、ハッシュタグミノステ、ハッシュタグミノステをつけて、つぶやいてください。ミノタケステーション略してミノステです。本日も最後までよろしくお願いいたします。井上裕二のミノタケステーション。この番組は、1と3と丸株式会社ライフプログレス。以上、各社の提供で配信いたします。いやグレーっちゃグレーな買い方俺したからさ、叩かれないかな、この話ラジオでして。たとえ叩かれるわけないし、だってオフィシャルが並ばなくていい、そこがちょっと問題だと俺も思ったけどね。まあいいか、どうだって。
ミノタ
ケ井上裕二のミノタケステーション。井上裕二の身の丈ステーションやっております。なんかさ、今、古畑任三郎がさ、また、昼間平日やってんだよね、再放送。結構さ、古畑って再放送する率高いじゃん。でもなんか、今30周年だっけ?かなんかで、一挙放送を、毎日平日、各2話ずつ、やっててさ。で、俺は古畑任三郎がめちゃめちゃ好きで、もう好きすぎて、小学3年生、4年生ぐらいの時の誕生日プレゼント、古畑任三郎の DVD ボックスをねだるっていうね。それぐらい好きなんですよ、古畑は。 まあでも今もう平日は仕事がねあるから、見れないし、うちレコーダーでテレビついてないから録画できないんですよ。あとさ、古畑ってさ、サブスクで配信があんまりされてないんだよね。 FOD だよね、あれね、 FOD でしかされてなくて、で俺ネトフリとか U-NEXT、とかさ、アマプラとか、あとは何入ってるかな、ディズニープラスも入ってるか、入ってるけど FOD は入ってないんだよね。そうなんだよな、古畑のためだけに入るっていうのもありっちゃありなんだけど、まあでもな、ちょっとこれ以上入るとねお金が古畑はね、年下さんは年下だなそれ見てない。まあでも俺の世代でもね、そんなにだね、やっぱ周りは。俺はね、一番はね、まあ名作はもちろんめちゃめちゃあるのよ。それこそスマップのやつもそうだし、まあよく言うね、まあ、一郎だってそうだし、あとは中井くん一人のね、ごめんなさい、木村拓哉だ、木村拓哉一人の回とかねこういう細かい言い間違いで叩かれるんだよな、ガチ勢から。そう、木村拓哉ビンタ回ねとかもいろいろあるけど、あとさんまさんの回だ。でもね、俺ね、鶴瓶の回好きなんだよな。でもね、一番で言うと第3シリーズの鈴木保奈美さんの回知ってる？まあ、知らないか、見てないもんね。ニューヨークで、でね、普通、まあ、これ今更説明することもないんだけど、古畑任三郎とかそういう刑事ドラマって、まあ事件が起きて解決するって流れじゃん。まあ古畑はその前に事件、犯人側の映像最初に映して、犯人分かった状態の、ストーリーが展開されるっていうね、刑事コロンボスタイルでやってるんだけど、鈴木保奈美さんの回は、鈴木保奈美さんが過去に犯した殺人事件を、バスの隣に座った古畑任三郎と話す推理、なんか推理ゲーム対決みたいな。過去の事件を話し合いだけで推理していく古畑の話なのよ。だから結局、その真実にたどり着いたとしても、もう裁けない状態になっちゃった事件だから、どうすることもできないんだけど、でもこれ最後言っちゃうと、その事件はね、結局、鈴木保奈美さんは無罪になっちゃうの。鈴木保奈美さんが殺人を犯すんだけど。でもね、その無罪は、詳しく言うとすごい長くなっちゃうんだけど、ね、アメリカのね、バスの中、アメリカで起きた殺人事件なんだけど、日本人にしかわかんないのね、絶妙なたい焼きのね、トリックがありまして。それでアメリカじゃそこが理解できず、無罪になっちゃったっていう事件なのよ。で、でも古畑はそれを推理だけで真実たどり着いて、鈴木保奈美さんが、でね、これね、ごめんね、話めっちゃ下手だな。これね、鈴木保奈美さんの友達の話っていう体で、鈴木保奈美さんは最初ね、犯人は、し始めるのね。で、最後、鈴木保奈美さんが、真実に、この真実にたどり着いた古畑に対して、あなたに事件を担当してもらえばよかった。そしたら自分も裁いてもらえたのにっていうことを言うんですよ。そしたら古畑は完全犯罪なんてするもんじゃありません、最後そうお友達にお伝えください、ダンタンタタンタンタンつって後ろ姿古畑かっこいいこれね、ちょっと見れる人は見てもらいたいし、再放送そこやるかな、ぜひ見てもらいたい回でございます。超好きなんだよなそこな今日ね、メールね、結構3、4通ぐらい読もうと思ってたんだけどね、ごめん、古畑の話熱中しすぎてあんまり読めないかも。今日コーナーもやりたいからね、はい。まあでもちょっとだけいきますか。ラジオネーム、ケルヒャ、はい。井上さんは交友関係が広そうなイメージですが、友達を作るコツを教えてください。はい。俺にね、どんなイメージ持ってるのかわかんないんですけど、俺そんなに友達多くないんですよ。大学時代もね、俺親友って呼べる人は、多分一人ぐらいなんですよ。 まあ、その親友、たった一人の親友が、まあ、今は奥さんになっちゃったんで、だから親友失っちゃったんですけどね。こういうとこだよね。友達できないの。でも本当にね、俺友達は少ないと思います。はい。って言ってる、あの、俺のこと友達と思ってくれてる方、すごくありがたいし、失礼なんだけど。いや、もちろん友達はいるよ。いるんだけど、別に広くはないし、多くはないですね。で、それこそさ、大学時代とか、最近は、その、ラジオ好きつながりで友達できたん、てるんですよ、何名か。ライブ一緒に行ったりとか、っていう友達が結構いて、で、LINE とかも頻繁にする友達もいるんだけどさ、その、有名はがき職人さんとかと仲良くなしてもらえてるんだけど、ありがたいことに。その人との LINE って緊張するんだよね。なんか、一個一個の俺の返信、これおもろいおもろないで見られてんだろうなって思っちゃってさ。すげえ緊張するっていうね。でもそれを本人にこの間直接言ったら、それめっちゃ言われて困るって言ってたわ。そう。ね。そんなね。まあ、そういうのはあんま気にしてるところがあんまり俺の友達作れない、ところなのかな。っていうのは思います。続きまして。これ長くなりそうだな。ラジオネーム、太ももこ。先週トリビアの泉の話をされていましたが、井上さんが一番印象に残っているトリビアは何ですか？俺はね、まあ、いろいろと好きなのはあるけど、一番覚えてんのは、サザエさんのオープニングのやつ。英語のオイル、O-I-L。それを3回書いて最後ピリオド打つと、サザエさんのオープニングみたいになるっていうトリビア。これね、ちょっと今実際にやってみるか。ペンで書いてみます？これね、いくよ。これね、小学多分3年、2、3年ぐらいで、俺見たやつだけど、次の日クラス中やってた、これ。超面白いよね。あとは、俺、トリビアの種がすごい好きで、今で言う水曜日のダウンタウンみたいなコーナーなんだよね。その、いろんなものを検証するコーナーで。で、小学生のドッジボール超強いチームの子たち VS アメリカのガチ SP がどっちがドッジボール強いのかっていう、検証をやったんだよね。俺、その回が超好きで。アメリカのすげえいかついごっつい SP4 人組なんだけど、小学生にドッジボールでボッコボコにされて、で、最後言い訳して帰っていくっていう。俺その回がめちゃめちゃ好きだったな。あとさ、採用された人がもらえるメロンパン入れの金ののあれがめちゃめちゃ欲しかった。今でもちょっと欲しいもん。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装などあなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たちライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩みごとでもご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索。株式会社ライフプログレス。
井上裕二の井の竹ステーション。続いてはこちらのコーナーに参りましょう。身の丈クイズ自由形。さあ始まりました、身の丈クイズ自由形のコーナー。このコーナーは事前に発表されたクイズの答えに合った問題文をリスナーの皆様から自由に送っていただいているコーナーです。はい、2回目ですね。前回結構好評だったのでね、いきたいと思います。そして今回のクイズの答えはこちら、アクアパッツァアクアパッツァが答えになるようなクイズの問題文を紹介していきます。じゃあ早速いきましょう、ラジオネーム、セロリの倒し方。問題、アメリカで流行している水原一 ペイを表すネットスラングは、答え、アクアパッツァ。まあ、アクアパッツァってもともと、あれだよね、水が暴れるみたいな由来があるからね。いいですね。暴れてましたからね。水原一平はね。いいですね。どんどん行きましょう。続きまして。ラジオネーム、BJ。問題。次の3曲の楽曲のうち、美空ひばりさんの楽曲ではないものをあげなさい。1番、悲しい酒。2番、川の流れのように。3番、愛しのアクアパッツァ。答え、3、愛しのアクアパッツァ。だろうな。これだけ、美空ひばりさん留学してんもん。明らかに日本にいないもん。違う。あの、このコーナーのルール、ちょっと違うわ。あの、アクアパッツァが答えだから。なんか変な、オヒでいらないからさ。いや別に、いいけどそんなに、ね、あの、そんなガチガチなルールではないからいいんだけどさ。ちょっと、ずらすの早くない？まだ2回目だからね。はい、おもろ。じゃあ、最後かな。ラジオネーム、松井ひじき。問題。小学生100人に聞いた、お弁当に入ってたら嬉しいおかずランキング、763位は？答え、アクアパッツァ。いや、そもそも、小学生100人に聞いて763位っていうのもちょっと意味わかんないんだけど。でもその、100人っていうのを度外視したとしても、763位ではないだろう。もっと低いだろう。そうね。イタリアの小学生100人に聞いたんだったらわかるよ。うん。ま、だとしたら、ね、20位ぐらいには入りそうだけどね。はい、そうですか。いやー、いいっすね。やっぱこのコーナー、なかなか面白いっすね。次回はね、じゃあ、古畑任三郎。はい、古畑任三郎が答えになるような、クイズの問題文を募集いたしますので、どしどしお送りください。件名はクイズ、件名はクイズでお願いいたします。井上雄二の身の丈ステーション。井上雄二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログです。以上、各社の提供で配信いたしました。いやー、終わりましたね。うん、今日が日曜日なんでね、また明日から一週間始まります。もう仕事がさ、始まりますよ。今週は、まあ、そうね、わかる人にはわかるんだけど、まあいろいろあって俺、踊るポンポコリンの替え歌をさ、作んなきゃいけないからさ、それを全力で歌わなきゃいけないからね。ちょっといろいろと、やることは多いんですけど、はい。まあ来週も今度ラジオ頑張りますし、ちょっとコーナーが思った以上に評判良くて、メールもねたくさんいただけてるのでありがとうございます。ちょっとだからね、読めるメールもね増やしたいんだけどね。うん、ちょっとそこら辺も相談してやっていこうと思っておりますので、ぜひお送りください。多分また再来週か、それか調子良ければ来週またコーナーやってもいいんでね、はい、お願いいたします。答えは古畑任三郎でお願いいたします。普通歌もどしどしお送りください。何でも大丈夫です。はい、あ、じゃあみんなの好きなトリビアの泉のトリビア募集します。ちょっとよろしくお願いいたします。は はい、ということで来週もぽよよーん。